おはようございます。ある人にとってはですね、しばらくぶりですよね。
Today, I want to share with you about money or finances.
今日はですね、私のテーマはお金、またですね、財政ということでお話したいと思います。
In particular, I want to talk about the attitude of our hearts when we make offerings to God.
特にですね、神様に私たちはこのようにこう感謝の思い、献金を捧げていくんですけども、その時の心の態度について考えていきたいと思います。
Before that, I want to first talk about Christians' view of material things in general.
一般的にですね、クリスチャンとして私はですね、物をどう見るのか、物質をどう見るのかということを考えてみたいと思います。
So when we believe in Jesus, when we begin to live our daily life trusting God, our thoughts and values and love will be renewed.
私たちはですね、イエス様にある人生をスタートしていくときにですね、私たちの日々の生活も神を信頼して、そして私たちの思い、私たちの価値観というものも変えられていくものです。
We will be transformed by the renewing of our minds and our outlook on life, especially when it comes to money and material things.
それはですね、お金に関しても、またですね、いろいろなものに対してもですね、私たちの人生が変えられていくときにですね、その捉え方というものも変わっていくわけです。
Psalm 24:1 says, "The Lord is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it."
これはですね、詩編の 24:1 にこうあるわけですね。詩編の 24:1 ですが、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであるとあります。
And Romans chapter 11 verse 36 says, For from him and through him and for him are all things.
またこれはね、これはですね、ローマ人への手紙の11章の36ですけども、ローマ人への手紙11章の36にはですね、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですと書かれています。
In other words, God is the owner of everything in this world.
言葉を変えればですね、神様は全てのものを握っておられるオーナーであるんですね。
This means that everything in this world belongs to God.
そして全てのものは実は神様に属していると聖書を教えているわけです。
So when we take a look at Leviticus chapter 25, verse 23, we can notice that the land belongs to God.
これはレビ記の 25-23 ですけども、大地、この土地はですね、神に属すると書いてあるわけです。
The Bible says that silver and gold are God's.
またですね、金銀もですね、これは神のものである、ハガイの2章の8節に書いてあります。
The animals of the forest and the livestock of the mountains are God.
またですね、野の獣、またですね、山々の家畜も神のものであると書いてあります。
So people in the world believe that everything in their hands belongs to them.
ですからですね、世界の人たちは実はですね、自分たちのものだと思っているわけですね。すべてのもの、自分で握れるものはですね。
And many Christian believers mistakenly believe that 10% of what they have in their hands is God's, and the remaining 90% is theirs.
まだですね、多くのクリスチャンは実はですね、神様のものは 90% で、そして 10% は私たちのものだと考えるわけですね。
先生逆
10% が神のものでですね。
いいじゃないですか、救助が。So the Bible teaches that everything, not 10%, but 100% belongs to God.
このですね、でもですね、聖書は 10%、90% ってこと言ってないわけですよね。そして神に全てが属するわけです。
So we are managers of God's property and money.
そうしますと、私たちは、神様のもの、神様のもの、例えば財産もお金も、それを私たちは管理をして生きているということです。
We must use what God for God.
ですから神のものを神のために使うんです。
In other words, every time we spend money, we should ask God how to spend it.
ですから言葉を変えるとですね、神様にどのように例えばこのお金を使ったらいいでしょうかという祈りが生まれてまいります。
God inserts His property and money to some people in large amounts and to others in small amounts, and both those who have received much from God and those who have received little from God should be faithful stewards of what God has given them.
皆さんですね、神様はある人にはたくさんのものをこの委ねますし、ある人には小さなものしか委ねないと。でもですね、どんなものであってもですね、神様からいただいているものはですね、そのものに、神様のものに対して私たちは忠実である、忠実なしもべとして生きるんですね。
Whether they have received five talents from God, two talents from God, or just one talent from God, they are to be loyal stewards regardless of the amounts they have received.
例えば聖書の例えで5タラントは預かった、いや2タラント預かった、いや1タラント預かった、でもその金額ではないわけですね。私たちは与えられたものに忠実にそれを管理していく責任があるわけですね。
There is only one thing to ask from those in charge. What is it?
皆さんですね、委ねられたものにですね、必要とされることは何でしょう。
It's faithfulness or loyalty.
それはですね、委ねられたものに私たちは誠実である、そして忠誠心を持っているということですね。
God tests us before giving us more blessings.
神様は私たちをもっと多くのものを与えようとしてテストをします。
Let's take a look at Luke chapter 16, verse 10.
これはですね、ルカの福音書16章の10節ですけども、このように書かれているわけです。
It says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will be also dishonest with much.
このルカの16章の10節こうありますね。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。
God does not give us big things from the beginning.
ですからですね、全ての人に神様はですね、最初から多くのものを委ねるということはありません。
First, he gives us small things to test whether we are faithful and take good care of them.
神様はですね、私たちに小さなものをまず預けて、そして私たちはそれに忠実であるのか、そしてそれをですね、正しく管理するのかというのを神は見ておられます。
If we pass the test, God will give us something bigger.
そしてですね、そのテストに私たちは合格すると、神様はもっと大きいものを私たちの人生に与えてくれるんです。
And the second test is, if you look at Luke chapter 16, verse 12.
これはですね、ルカの16章の12節ですけども、2つ目のテストはルカの16章の12節です。
And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own?
こうあるんですね。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうと書いてあります。
In other words, God tests whether we faithfully manage what belongs to others.
皆さんですね、実は私たちを神様が見ておられるときに、他人のものにも忠実であるかということを見ておられるわけです。
So when they pass the test, God blesses our lives with more.
そしてですね、そういうテストに合格していくときに、神様はもっと多くのものを私の人生に与えてくれるんですね。
So we tend to not value the small things or things of others.
私たちはですね、この小さなものだから、いや、他の人のものだからどうでもいいんだという、そういう態度はいけないんです。
We regard small things as trivial.
私たちはですね、こう思ってしまうんですね。小さなものだから、些細なものだから、どうでもいいと思ってしまいます。
We are indifferent to the things of others.
またですね、他の人のものだから、私たちは無関心でいいと思ってしまいます。
God wants us to cherish the small things, and He wants us to value the things of others.
神様はですね、私たちに、小さなものも大切にする生き方、そしてですね、神様は私たちに他の人の持っているものに対するその価値というものを認めて生きるように願っています。
In fact, God trains us in these areas.
そういう分野において神様は私たちを訓練してくださいます
。So, let us get back to today's passage and talk about the kind of heart we should have when we give to God.
皆さんですね、そのようなことを前提にしながらですね、私たちはこの神様に捧げるというときにどういう心を持って捧げるのかということを考えてまいりましょう。
In the temple, there was a place where women worshipped.
で、皆さんですね、当時の宮に行くとですね、女性が入っていい部屋っていうのがありました。
And there was a special room in that place.
そして女性が入っていい場所、礼拝する場所があったんですね。
That room was where the priest stores gold and silver to maintain the temple financially.
その部屋にはですね、この祭司たちがそこにですね、金や銀を集めて管理していく。そして宮をですね、経済的に支えていくというそういう役割がある部屋がありました。
In the room was 13 boxes, and people put their offering to God into those 13 boxes.
そしてその部屋にはですね、13の箱が用意されていて、その13の箱の中からですね、この人々はふさわしい箱に献金をするようになっていた。
The money in six of the 13 boxes was for general purposes, and the money in the other seven boxes was for special purposes.
通常ですね、13の箱の中のこの6はですね、それはもう一般的な献金なんですけども、残りの7っていうのはですね、特別な献金の名前が書いてあったわけです。
Jesus watched.How people put money into the offering box.
イエス様はですね、どのように人々が献金をするのかというのを見ておられました。
Many rich people put a lot of money into that offering box.
たくさんのですね、お金持ちがやってきて、そしてそれらの捧げ物の箱にですね、たくさんのお金を入れている様子があります。
But a poor widow put 2 lap tons into the offering box.
ところがですね、ここで登場する一人の貧しいヤモメですけども、 このヤモメはですね、このわずかわずか数百円を献金するわけですね。
The lepton was the smallest unit of coin used in the time.
当時使っていたお金の一番小さなレベルのお金ですね、貨幣です。
One denarius was the daily wage of a worker at the time, and one lepton was one 128th denarius.
実はですね、当時ですね、1日の給与というものはですね、それはですね、まあ、今1万円だというふうに考えれば、そこから逆算するとですね、100円という単位のお金を彼女はこう献金するわけですね。
So one lepton is equivalent to about 100 yen. Since this widow donated 2 leptons, she kind of donated about 200 yen.
ですから今のですね、貨幣から考えると、彼女が捧げたもの、レプタドーカ2つとありますから200円ぐらいですよね。
Surprisingly, contrary to what people might think, Jesus acknowledged that the widow gave more than everyone else because she gave all of her living expenses to God.
ところがですね、驚くべきことはお金の代償ではないんですね。人々は代償を考えるわけですけれども、イエス様が見たのはですね、この貧しいヤモメはですね、誰よりも献金したんだ。なぜならば彼女は自分の持っている生活費全部を献金したからだとイエス様は言われたわけです。
This statement shouldn't be viewed simply as a question of what percentage of our wealth we should donate.
まあ、この全てを捧げたということはですね、決して、私たちも持っているものを全て捧げなさいと言っているわけではないわけです。
It's a matter of what kind of the heart attitude we should have when we give to God.
それはですね、心の態度というものをイエス様は見ておられて、神様にどういう心で捧げ物をしているのかというのを見ておられたということです。
Now I want to share with you 6 biblical principles for our heart attitudeWhen we give to God.
今日はですね、皆さんに6という数字の中からですね、6の特質というもの、神様にどういう心を持って、献金をするのかということを話してみます。
Number one, when we make offerings to God, we should give to God with a joyful heart.
これはですね、ナンバーワンですけども、私たちは神様に献金するという時には、ぜひ皆さん喜び、感謝の心を持って捧げることをまず覚えてください。
Let's take a look at 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
これはですね、第二コリントの9章の7節ですね。第二コリントの9章の7節。
Each of you should give what you have decided in your heart to giveNot reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
皆さん一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますと書かれています。
To make offerings is something we do with our hearts.
皆さんですからですね、喜んで与えるというその姿勢がですね、献金をするときにとても大切です。
It is because where your treasure is, there your heart will be also.
皆さんですね、宝のあるところに心もあるからだとイエス様は言われましたね。
In fact, God looks at our heart.
神様は私の心を見ておられるわけですね。
If you have decided a certain amount of money in our hearts to give, it means that we have made a promise to God saying, I have made up my mind.
まあ、私たちはですね、ある程度の額を捧げますよと決めたとしますね。それはですね、 私たちは神様に約束をするわけですね。これだけ私は捧げることを決断しました。約束をします。
So if you make a promise to God, you must keep it.
皆さん、もしあなたが私はこれだけ神様に献金しますと決断するならば、それを守ることです。
Once you have decided, it is better to stick to your original decision, even if the current situation or your circumstances have changed from the time you made your promise to God.
もし皆さんがですね、私は毎月これだけ献金しますよと心で決めたならば、状況に左右されてお金を変えるということを私たちはすべきではないですね。
So when you give an offering to God, you should not be forced out of a sense of obligation.
またですね、私は神様にこれを献金しますと決めたならば、それはこの何かですね、義務感からするものでもあります。
God is not pleased with forced offerings.
そういうふうに強制されて献金しなさいということを神様は願っていないです。
Simply put, we should give.Generously to God, not stingily.
ですからですね、もう単純にこの表現すると寛大な心を持ってケチケチしないでという表現がいいと思います。
Number two, when we give to God according to our ability.
2番目のことですけども、それぞれが与えられた能力に応じて捧げ物をするということです。
Let us take a look atDeuteronomy chapter 16, verse 17, it says,
新命記の16章の17なんですが、旧約の新命記16の17にこのように書かれています。
Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you.
あなた方の神、主が賜った祝福に応じて、それぞれ自分の捧げ物を持って出なければならないとあります。
So we must give to God according to our abilities.
ですからですね、この主が賜った祝福に応じて、その人の能力に応じて私たちは献金をするんですね。
Those who have received more financial blessings from God must give more to God than those who have received less.
ですから、本当に神様に祝福された人生だなと感じるならば、私たちは大胆に神様に献金を捧げますね。でもこのもちろんですね、そうではないというそういう状況の人はそれなりの献金なわけです。
People with limited financial means do not need to feel ashamed of giving less to God.
皆さん、経済的に大変な人がたくさん捧げる必要はないですし、そしてそれをこの大きな額が捧げられないので恥ずかしいなと思う必要もあります。
God demands much from those who have been given much and ask much from those who have been entrusted with much.
皆さん、神様は逆に言えばですね、たくさんのものをあなたに預けたんだから、あなたはたくさん捧げなさい。私はあなたにたくさんなものを委ねているよということも言えます。
He also demands from those who have been given little.
またですね、少ししか与えられていないものは少しなんです。
He asked for less.
ですから神様はあなたに少しの捧げ物をすることを神様は願うでしょう。
Number three.When we give offerings, we should give to God without expecting anything in return.
3番目のことですけども、こういうことを考えてほしいんですが、私たちは捧げ物をしますけども、神様から何かこのお返ししていただくんだという願いで捧げ物をするんではないんです。
Let's take a look at Matthew chapter 10, verse 8, it says.
これはですね、マタイの10章の8節ですが、マタイの福音書10章の8節にはこうあるわけです。
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give.
マタイの10章の8節こうありますね。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。
But we are always accustomed to give and take.
皆さん、私たちはですね、give and take っていう、そういう習慣を持っています。
If he receive, we feel like we must give, and if he give, we feel like we must receive.
ですからこう、give and take という表現ですよね。私たちはいただいたからお返しするんだ。そして私たちはあげるから、この自分もいただくことを期待する。そういう概念ですね。
We live in a society where it's uncomfortable to get things for free and unthinkable to give without getting something in return.
私たちの今の社会っていうのはですね、何かですね、このただでもらうものに対してですね、何かあまり嬉しくないですよね、ただですからね。そしてですね、この何かですね、返さないということも何かこう後ろめたさを感じますよね。
I think the same goes for our relationship with God.
そしてそういう関係が神様との関係にもなりやすいんです。
We might think that since we have given offerings to the church, God should reward us accordingly.
私たちはこう思ってしまうんですね。私はこれだけ神様に、いや、教会で献金してるんだから、神様は私たちにそれに見合って応えてくれるはずだ。
We might feel like God's love is too much for us sometimes.
そしてですね、神の愛っていうのはですね、私たちに大きなはずだから。
His unlimited love is too burdensome for us sometimes.
そして時にはですね、神の愛というものがですね、無限なので、そういうことを考えるとですね、ちょっと重荷になってしまう。
Why? Since nothing is free in this world, we might think that nothing is free in our relationship with God.
どうしてかっていうとですね、例えばこの世界の中でただのものはないんですね。何かお返しがいただけるんだと思ってしまうわけですから、神様との関係においてもそのような理解を持ってしまうんです。
Please do not feel burdened.When you receive from God.
皆さんどうか神様から良いものを与えられても、皆さんですね、何か重荷を感じて生きることはないですよ。
Just receive from God joyfully and comfortably.
どうか神様からたくさんのものをですね、喜びを持ってたくさん受けてください。
And I pray that you will become a channel of grace.
そしてですね、私の願いは皆さんがこのチャンネルになってですね、もう恵みを受けてください。
I pray that you will let go of what you receive for free.
そしてですね、そのチャンネルになってたくさんものを受けて、私たちはそれを代価なしに人に与えてください。
In particular, when you make an offering, I hope that you do it with a heart of giving back to God what is His.
皆さんですね、私はそのようなことをですね、例えば捧げ物をするんだという時にですね、この神様にお返しするんだっていう心、彼のものなんだ、そして、この神様にお返しするんだっていう心を持ってそれをしてください。
Number four, when we give, we give to God with a pure heart.
4番目のことですけども、私たちはこのピュアな清らかな心を持って神様にお返しします。
Number five, especially when we give to the needy, we need to give to them in secret.
またですね、5番目のことなんですけども、本当に必要を覚えている方に支援をするということはですね、ぜひそれはこの秘密にしてください。
Let's take a look at Matthew chapter 6, verses 3 and 4. It says,
これはですね、マタイの福音書6章の3節から4節までなんですね。マタイの6章の3節から4節にこうあります。
But when you give to the needy, Do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
マタイの6章の3節。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知らせないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと書かれています。
It is right that we should give to the poor.
皆さん、本当に貧しい人がいたら私たちは施しをする。これは正しい行いです。
However, our attitude and our methods are important.
でも私たちの心の在り方、私たちのそれをどうするかっていう方法は大切なんです。
The attitude should be a genuine care for poor people.
それはですね、本当に貧しい人にこう寄り添っていくんだというですね、そういう誠実な心、真心を持っているか、そういう態度が問われるんです。
In addition, the method should be as private as possible.
またですね、その方法はできるだけそれは人に知られない形ですべきです。
God our Father noticed.All that we do in secret.
私たちの神様、父なる神様ですね。私たちが内緒にしていた良い行いを知っているはずです。
God sees what we give in secret.
神様はですね、私たちの捧げ物を知っておられます。
Lastly, when we make offering, we give to God on a regular basis.
最後にですけども、私たちが捧げ物をするんだということはですね、それはですね、この神様にこれを捧げているんだというですね、特別な意味ではないんです。もうレギュラーベーシスとありますけど、通常の意味で神様に捧げているんだと思い出してください。
Let's take a look at 1 Corinthians chapter 16,
verse 2. これはですね、第1コリント16章の2節ですけれども、第1コリント16の2です。
On the first day of every week, each of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made.
私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいと書かれています。
It is best to prepare offerings in advance and make them regularly.
この捧げ物をするっていう心をですね、私たちは持ち続けていくわけですけども、毎週ですね、そういうことを私たちは準備をして、通常の方法でそれを準備をすべきですね。
So don't do it spontaneously. Don't do it only when your financial situation is good.
ですからですね、言葉を変えるとですね、思いつきでやるんだではないんですね。そして経済的に祝福された時だけやるんだ。これでもない。
今日の借金はやりにくいですね。しょうがないから。じゃあ、Let us all pray.
ではお祈りをして説教を終わりますね。
Father God, we thank you that you are the joyful giver.
神様、私たちは神様は知っています。神様のことを知っています。神様は喜んで与えてくださる方です。
Father God, help us.To be just like you, joyful givers.
ですから私たちも喜んで与えるものになりたいです。
In Jesus we pray.
イエスの御名によって祈ります。アーメン。では、今日もご用意くださった方、献金を捧げてまいりましょう。